総次郎のハッピーラジ、皆さんこんにちは、こんばんは。今週もというか長らくまたお休みしながら再開したという形の番組になるんですが、この時間がやってまいりました。ですね、今日はですね9月の、上の方で収録をさせていただいてるんですけれども、私ですね人生初なんですけど濃厚接触者になってしまいまして、随分と不便な時間を過ごしておりました。笑い事じゃないって話はあるんですけど、どうしてももう笑うしかないような、ちょっと状況だったりもしたので、こういう言い方させていただいてます。ですね、濃厚接触になってからすぐに PCR 検査とか受けて、で何日も連続で抗体検査も陰性だったんですけど、やっぱりこう、陽性を受けた人のとの、接触時間とか、あと、いろいろ考えるとですね、厳しくやらないといけないっていうのもあって、でそれで現にこんな感じで、こんな感じでというか、当然なんですけど、隔離というか自主隔離みたいな形で、生活しておりましたので、収録するにもですね、なかなかこう、そればっかりは理由じゃないんですけどね、いつもお休みさせていただいたりとか突発的にあるのであるんですけど、今回は特にちょっと忙しさが勝ったかなという感じの、期間でした。で濃厚接触になって分かったんですけど、発症した日を0日ということに換算して5日間一応ガイドライン上なんですけど隔離するという、ことがありまして、で医師の診断等々で、指定する抗体検査何度か受けて陰性であれば解除っていうのはできるそうなんですけど、僕の場合はちょっとそれがまずできなかったのと、でそもそもその前の段階だったら今ちょっと緩和されて、さらに緩和されるって話はあるんですが、ちょっと前だったら2週間この状態が続くってなったら、なかなかにハードな状態だったなというのがあって、いろいろ思うところもあって、勉強になりました。でとはいえですね、どうしても僕がやらないといけない仕事とか、僕がそのいわゆる会社でやらないといけない仕事みたいなのもあったりもして、でそういうのをそのこなすためにやっぱりこう会社に深夜赴いてですね、で作業忍び込んで作業するみたいな感じの日が何日か5日のうちにあってですね、であとは近隣の倉庫とかに控えてですね、なんかあったら一瞬だけ荷物を取りに行くとか、そういうのをやってまして、で非常にこう何て言うんでしょうね、会社に行くのが申し訳ないみたいな日々が、あって、これがそのいい勉強にはすごくなったんですけど、個人的にはものすごいストレスというか、ストレスでもないんですけど、なんか自分健康体だったと思うので、元気ではあったので、そういう意味でなんかこう苦笑いしながらこうちょっと行ってるような時があってですね、でなんかそうですね、やっぱ大変なんだなって改めて感じたっていうことなんですけど、そういう気持ちになりました。はい。でやっぱりこういうその日々の暮らしのありがたみとか、あと食べるものとかの、クメンとかですね、そういったことをこう必死と感じながらですね、生活してまして、で宅配とかは僕はあまり取らなくて済んだんですけど、日々の備蓄みたいなものがちゃんとあったのでなんですけど、濃厚接触の場合って何も手当とかそういうのは出ませんから、なので自分で確保しないといけないんですね。であと買い物にも一応不要不急でなければ行ってもいいっていうのもあったので、そういう意味で本当に急を要するものに関しては買いに行ったりとか、そういうのもして、そのついでにこうちょっと多いめに何て言うんですかね、お弁当買ったりとか、そういうのしてしのいだっていうのが実情です。 なので皆さんも多分いろいろこう様々な生活のシーンがあるとは思うんですけども、ウィズコロナってよく言われてたことあったと思うんですけどね、今も言われてると思うんですけど、やっぱりこう一緒にこうウイルスと共生していくしかないってい こう社会になったということなので、とてもこうなんて言うんですかね、世の中は大きく変わってないようで変わった、そして変わったようで変わってないっていうのをこう感じながら暮らすことができたというか、そういうありがたい期間だったなっていうのも感じてます。あと人のこう配慮とかありがたみとか優しさとか、そういったものもやっぱたくさん感じてまして、自分自身としてもこうなんて言うんでしょう、よしあしは別として、この人はこういうふうにこう気を使ってくれるんだっていうのを感じたりとかして、でまるでこういう話をすると気遣いしなかった人が悪いみたいな捉え方になる時もあると思うんですけど、それはそうじゃなくてですね、放置する見守る優しさみたいなのもあったりとかして、でそういうのをこうよしあしじゃなく感じながら暮らせたのがとてもこう幸せな日々だったなと振り返って思います。でちなみになんですけど、今日収録日にいわゆる昨日の、前日、収録日の前日に濃厚接触の隔離が自主隔離が終わったという感じでございます。はい、なんかいろいろとこう日々生活してるとあるなーっていうのをよくこの番組でもお伝えしてたんですけど、自分がいざそうなった時にやっぱりこうびっくりするようなことがいろいろあって、でなんか勉強になりました本当に。なのでいいことではないかもしれないんですけど、病気になったということ自体はですね、僕はなってないんですが、周りがなんですけど、失うものばっかりじゃないっていうのがやっぱりこう一つ大事なことかなと思って、暮らすことができたという感じでございますと。はい、というわけで自主隔離をしていたこの暮らしなんですけど、そこに関連してのお話なんですが、実はですね、本当に久しぶりに僕田舎が、父方の田舎が宮崎でして、で宮崎からですね親戚が出てきてました。で僕こちらに住んでるのでお迎えですよね、空港とかにお迎え行って、でまあ去る場所にこう行くっていうのがあったので、そこにこう送っていったりとかしてたんですね。で前半はこれできたんですけど、後半がですねそれができなくて、でそれぞれこう手配をしてもらってですね、自分で帰ってもらうみたいな流れになっちゃったんですけど、僕のおじさんとおばさんなので来たのが、まあそれなりに高齢者っていうのもありますし、でね、親戚に会うタイミングっていうのもなかなかなかったんですけど、ちょっと後半はどうしてももうこのまんま会うことができず、で突然こう会えなくなったっていう感じもあってですね、濃厚接触になっちゃったっていうのがスタートになるんで、なんでなんかこう切ない感じがすごくあったんですけど、ただそれでもね、お迎えに行った時に会えたのはとても嬉しくて楽しかったんですけどね、久しぶりにこう話もできましたし、でこれ九州の気風みたいなのが多少あると思うんですけど、とにかく毒舌なんですよね。で相手をこうけなしながらこうなんていうんですかね、愛情を語るじゃないんですけど、そういうのがあって、でこれがとても心地が良いというか面白いっていうのがあって、で僕はそういう暮らしをしながらこう小さい頃は育ってきた方ではあるんですけど、父親も母親もそこまでそんな九州っぽくないというか、まあ母親は四国なんですけど、そういう暮らしというか言いぶりじゃなかったので、その九州の親戚が出てくるとですね、それがもうとても激烈に言葉がなんか適切かどうか分かんないんですけど、激烈にですね悪口というか愛のあるいじりのオンパレードでして、 まあ大変なことになってまして、でまあね、こういう愛情表現の仕方ってなんかこう九州というか南国っていうんですかね、宮崎なのであったかいっていうのもありますし、そういうそのおおらかな性格みたいなのがとても反映されてる気がして、なんかなんか懐かしいなと思いながら、まあ懐かしいというか久しぶりに会ったんで懐かしいなと思いながらも、まあありがたいなと、もう40も後半になりましたし、そうなってくると僕もなかなかにこういい高齢になりますから、人からこうけなされるなんてことはなかなかありませんので、そういう意味でもありがたいと思いながら、感謝を受け止めながら、はい、喋ったりしてました。であとは自分もですね、その親戚のおばさんなんですけど、おばさんが来るたびにですね、東京タワーの色がですねいつもの色じゃなくなるっていう事件がありまして、これがまたちょっと不思議でして、まあ事前に調べればわかるんですけどね、ただこの日に来るってなった時に東京タワーを見せたいと思って、僕いつもこう車で通りがかるんですね、そのおばさん乗せて、で東京のタワーの色ってこういう赤色で、まあ赤色というか暖かい赤みを帯びた色で、でまあ言ったら見るとちょっとこうホッとするというか癒されるんだよみたいな話をしようと思って通りがかるんですけど、ことごとくですね白色だったりとか、ちょっと青みがかった白だったりとかしてですね、これ2回連続続きまして、でちゃんとした綺麗な東京タワーを、まあちゃんとしてないわけじゃないんですよ、ただいつもの僕らの見ている東京タワーっていうのを見せてあげたいなと思ってたので、ちょっとこれは残念な気持ちに正直なりました。やっぱ観光で来る人って東京タワーをやっぱり見ようと思っている人がちょっと色が違ってるとですね、なんとなく切なくなるというかってのがあるので、なんか半分半分の時間でもいいと思うんですけどね、何かしら色に意味があるっていうことなんでしょうからいいんですけど、なんかせめてこうオレンジのですね、なんか明かりになる瞬間を設けていただきたいというのをちょっとこう苦言めいてますが思ったりしてですね、ちょっと話をさせていただいてますので、できれば東京タワー確かに特別な色とかライトアップとかあるんですけど、結構みんな見たいのは普通の色だったりするので、そこら辺の配慮も、特に観光客はその一瞬一瞬しか来ないので、見せてあげていただけるとありがたいと、そして2回連続で見れなかったっていう人が実際に存在するということで、たまたま特殊な日特殊な期間っていうのに来ちゃったもんで、なんでそれをちょっとこうお伝えしつつ、はい、3回目のチャンスにまたかけるしかないので、かけたいなというふうには思ってます。はい、ということでちょっとそういった、まあ、コロナに絡んだことなんですけど、そういう日々の過ごし方を最近はしてましたよということでお話しさせていただきました。はいはい、というわけでちょっと久しぶりに親戚に会ったりとか、あとちょっと特殊な生活環境に会ったりとかして、こういろいろ非日常的な暮らしをまあ私しているんですけど、ちょっとですね、自分でもあんまりいいんだか悪いんだかわからないっていうことがちょっと出てきてですね、これもちょっとこう話しておきたいなと思っているんですけども、僕はですねちょっとこう最近こう焼肉に行ってないっていうのがありまして、で焼肉に行きたいって思ってるんですね。で焼肉に行きたいってこう言うんですけど、なんか言うんですけど、この間言ってからもう1ヶ月以上経ってるんですけど、まだ行ってないんですね。でもはや本当に行きたいのだろうかみたいなところもちょっとあるんですけど、なんとなくこうなんて言ったらいいんでしょうね、焼肉は意外とこうコロナ禍においては感染リスクが少ないのでいい場所だって言われてたかと思っているんですけど、なんかあれって思っちゃって、 そうでもないというよりも なんつったらいいんでしょうね、そうでもないこともないんですけど、あのこれもう感染リスクが低いんですよ。ただ一人であんまり気軽に行けないんですよね。でお一人様焼肉とかいろいろ出てるんですね、世の中には。なんですけど行けない。で行けないのはじゃあ、あのお店が悪い、場所が悪い、いろいろ悪いってあるんですけど、まあ僕がやっぱ悪くてですね、あのやっぱ深夜帯しかこう行けないんですよね。で大体のこうお店が閉まっているという状態で、もうどうしようもなくこうあの焼いた肉はなかなか食べれないというか、どっちかというと煮た肉ばっかり食べてるというか、丼でそんな暮らししてまして、でまあ良、まあ、くないってこともないんですけど、美味しく食べてますしね、全ての食事を。なのでいいんですけど、なんかこう久しく焼肉食べてないなと思って、で多分来月も同じこと言ってる可能性がありまして、でちょっとこれはなんかこう反省すべき事案というか、なんて言ったらいいんでしょうね、周りが気を使ってくれるんですよね、今度行きましょうよみたいな、けど行けないなみたいなのがまたあって、あの時間の問題です。これはもう夜10時回ってからとかしか僕はなかなか行けないので、でいかんなと思いながらこう過ごしてます。で僕はその仕事とかにおいても時折映画を見たりとかですね、そういったことが大事になってくるんですけど、夏休みのお盆の時期しかやっぱりこう映画には行けなくて、で自分自身ももうちょっとこう暮らしぶりを変えようとか、変わらないといけないっていうのを思っていれば多分こういうことは変えていけるんでしょうけど、思ってないので変えようがなくてですね、で仕事に支障が出るっていう状態に多分なってはいるはずなんですけど、見ないといけない映画を見れないみたいなのがちょっとあったりとかして、でけど見ないといけない映画っていう気持ちでやっぱ行きたくないんですよね。で仕事としてもやっぱ映画って行きたくなくって、でどうしても見たいものっていうのを見たいっていうのがあって、ずっとそういう感じで構えてまして、で夏休みの期間、ちょっともう1ヶ月前なんですけど、夏休みの期間にやっとですね、前々から見ないといけないというか見たかった、ガンダムの新作映画とドラゴンボールの映画、そして追い込み一個と話するためにワンピースっていうのをこう3本こう立て続けに見ることができて、まあ人のおすすめもあったんですけどね、でなんとかこう事なきを得たというか、事なきでもないんですけど、あの見れたってことなんですけどね、あの公開がこう終わっていくわけなんですよね、映画って。なのでもう見れないギリギリのところでなんとか事なきを得て映画館で見ることができたんですけど、あのその時間っていうのはやっぱ特別で、で特にあの僕はそうですね、子供の頃のやっぱり思い出のあるものって言ったらドラゴンボールがどうしても思い出深いんですよね。一番ガンダムはリアルタイムじゃなかったですし、でワンピースはねちょっと後の世界なので、僕の中ではなのでそういうのもあって、であのドラゴンボール見たんですけど、やっぱりこうあの当時の、まあ、キャラクターですよね、出てきた登場人物が今もほぼ変わらずこう元気にやってるっていうのが見れて、なんか自分なりにこう、うん、なんて言うんでしょう、僕も大人になったけどキャラクターは変わらずまあ頑張り続けてるというか、なんかそういうのを感じてとてもこう元気が出たというか、もう語り尽くせないぐらい勇気が出たというか、そういう気持ちになりました。なのでなんかこうやっぱりこうそうですね、こういう日本のアニメーションとか映画もそうなんですけど、音楽もそうですし、文化っていうのを改めて自分なりにこう再発見するというか、そういう機会に恵まれて いい夏休みというかって言っても1日2本とか映画見てるんで、僕もめったといけないので、なんでそういう意味ではいい夏休みでしたし、濃ゆい夏休みを過ごせたなっていうふうには思っているんですけど、まあもうちょっと本当は余裕をね持っちゃいいんでしょうけどね、なんか多分仕事の方を優先しちゃう癖というか性格は直しようがなさそうなので、ちょっとこれからもそうなるのかなっていうのはあるんですけど、そういう暮らしをしながら多分ずっと僕は年を重ねていくのかなって思ったりとかしながら過ごしてました。でついこの間僕は48歳になったんですけど、もう50に本当に近い年齢に差し掛かってきてまして、で若い人にこうやっぱりこう道を譲るってことを本当に明確に考えないといけないと思ってる年で、でみんな若いですよまだって言ってくれるんですけど、そう言ってもらってるうちにちゃんとやらないといけないんですよね。自分の同い年ぐらいの人たちがやっぱどんどんどんどんこうなんていうんですかね、悪口言うつもりはないんですけど、やっぱりこう過去の自分の成功体験に何て言うんですかね、照らし合わせた行動しかできなくなってくるってことが出てくるんですよね。でそれが効率的であるとか成功するとか絶対にこう大丈夫なセオリーになっちゃうっていうのがあって、で僕も自分の行動をですねちゃんとこう疑いながら仕事とかしてないとですね、やっぱりこう若い子にとってはそれ常識じゃないみたいなのがやっぱあって、で多分ずれていくんですよね。でこれが本当に良くないなと思っているので、ちょっとやっぱそういう考え方改めて自分で持っとかないといけないなっていうのがあります。もう48なので本当にあと2年で50で、55歳で僕は引退を1回するっていうのを決めてるんですよね。まあ本当の引退は60なんですけど決めてまして、でそこからじゃあ自由に暮らすのかっていうわけではなくて、やっぱりこう長く社会人として、社会人というか今の会社の中で過ごしてきた時間っていうのをゼロにしたいわけじゃないんですね。経験は残したいんですけど、年を取った自分のプライドってのをちゃんとこう鼻を折っときたいっていうのがありまして、でやっぱり60になった時点で一回ちょっと人にこう頭を下げながら仕事をするっていう現場に入りたいと思ってて、ありがとうございますと申し訳ございませんと、そういうのを直接人に言わないといけないっていう、そういうその仕事っていうのに就きたいっていうのがちょっとあって、でそういう経験を重ねて、なんか自分がこう今まで年を取っている、もしくはキャリアが長くなっているから、そういう行動をもしかしたら無自然というか無意識に避けてくることができたのかもしれないなっていうのがあるので、そこをこうもう一回見つめ直したいっていうのがあって、そういうこう一回そういう仕事にまずはちゃんとつきたいっていうのがあって、それが終わってから自分の納得できる邪魔にならない自分でいることができれば、みんなにとって若い人たちにもとって、そしたらもう一回今の職場に戻してもらえるんだったら戻していただきたいというふうに思ってます。まあ何が言いたいのかっていうと、要するに自分では若いと思ってても意外に年取ってるん でそれを若い人たちが受け入れてくれてるわけじゃなくて、言いにくいから言ってないっていうだけのことが多々あると、そういう自覚を持たないとですね、やっぱりいつまでも若いつもりで頑張られても困りますみたいなのがやっぱあると思いますし、それがどんどんずれていくとですね、もっと大きな問題に発展するってことがありますから、そうならない努力をちゃんと自分なりにしようというのが、まあ、本来の主題になりますね、今回思ったことの。 なので、そういうこともしていきたいと思ってますということで、まあ随分とこの1ヶ月なんか短かったんですけど濃ゆい感じの1ヶ月過ごしてまして、いろいろ考えることも出てきました。で、多分こうやって日々は続いていくんですが、一旦ですね、自分なりにこう思ったことっていうのを30分間お時間いただいて、まあ吐き出せるというか、言葉悪いんですけど話をさせてもらえるっていうこの時間を本当にありがたいと思いながら今ちょっと話してました。まあちょっといつも音源の送付が遅くなって本当に担当の方には申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、そんな感じで、はい、まずはお届けしました。そして申し訳ございませんはい、というわけで、エンディングに行きたいと思います。はい、というわけでエンディングのお時間です。ハピラジではですね、勝手にペットの里親になることを推奨しております。で、ペットを飼いたいなと思う人はペットショップに行く前にペットの里親になることをご検討ください。ハピラジではペットの里親になることを勝手に推奨してますということで、これいつもの言葉なんですけど、昨今やっぱりこうペットブームがあったそうで、コロナ禍でやっぱりこうペットがどんどんこう居場所がなくなっていくってことがありますので、皆さんもちょっと生活の中にそういったことがあるっていうのはちょっと考えておいていただいて、で最近動きも活発化してます、こういうことに対して。なので考えたり見るっていうタイミングっていうのを今までよりは多く得ることができるご時世になってるかなと思います。でみんなでやっぱりこうなんていうんですかね、思いを持つだけでも社会って若干変わってくんじゃないかなと思いますし、あと変えたくないっていう意見があってもそれはそれでしょうがないとは思います。で押し付けがましくなく、なるべく自分のまあいいと思うことを主張するっていうのがやっぱなかなかに難しいとは思うんですけど、まあ僕の中での一つ大事なことっていうのはそういうことで、でこのラジオやってる意味とか意義っていうのは一つそこも大きかったりはします。なので皆さんもですね、よければこういった意見があるってことだけでもちょっと考えていただけるととても嬉しいかなと思ってます。まあいつも聞いていただいてる皆さんにはご迷惑もおかけしてるんですけど、引き続き本当によろしくお願いいたしますということで、また、お話しできる機会を設けさせていただけると幸いかなと思ってます。であとはこのラジオやるやる詐欺というか、リニューアルするよとか言いながらずっとできないまま来てまして、ちょっとしばらくやっぱりずっとこう運営がままだならぬまま、はい、来てますので、ちょっとそこら辺も申し訳ないなと思いながらも、これからもですね、できれば見捨てずに聞いていただけるとありがたいと思ってますので、はい、よろしくお願いしたいなということで、ここら辺で番組を締めさせていただきたいと思います。はい、というわけで本当に今週も今回もありがとうございました。皆さんも健康にご留意いただいて、なるべく笑顔で過ごせるような日々を送っていただけるといいなと、嬉しいなと僕としては思ってます。それでは、またお会いしましょう。ありがとうございました。